エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
55回目の配信でございます。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくのは気の向こうに語り合う娯楽文化系情報番組でございます。
よいよいよいよいよいよいよいよい。
はい、声裏返っちゃいましたけど、
はい、ということで、はい、新庄さん、
春ですよ。はい、4月になりましたね。
はい、はい、振り返ったんですけども、
振り返っちゃいました。
この、はい、ポッドキャストのですね、弱点を見つけました。
弱点、
はい、
急にどうしたんですか。
はい、はい、一番やってはいけないことは
何でしょうか。
劇団感を出すことだなと。
ほう、
でも劇団っていう単語も NG でしょ。
劇団っていう単語、僕でもちょっと前から意図的に言わないようにしてますよ。
だからうちらは、
はい、
何だったっけ、劇団じゃなくて
演劇系オールラウンドイベントサークル東京ミルクホールです。
イベサーです。
イベサー、
イベサーの人たちのポッドキャスト。
ああ、
劇団って聞くだけでさ、もうなんか、はいはい、もうめんどくさいじゃん。
ああ、やっぱり拒否反応が出ますよね。
うん、だとなんか貧乏そうとかさ。
うん、
だから、はい、オールラウンドサークルでいきましょう。
オールラウンド演劇系
イベントサークル。
イベサー、
イベサー、イベサーの、イベサーのミルクホールの新庄君とちゃんまつ、
はいはいはい、パワーフリーみたいな感じですね。
うん、そうそうそうそう、うん、それでいこう。
フリーな感じで、
そのノリでいきましょう。
はい、そうですね。はい、
はい、ということで、はい、
そんな感じでね。
はい、
はい、どうですか最近は。
最近はですね、
最近はどんな感じですか。
こうやっていきなり食ってくるんだよ。
いつもでどうでしょう。だっていつもの流れでしょ。そうそう、慣れてくださいよ。
いや、いいけど。
いや、いいですよ。いや、僕だってありますけど、別に。
最近はあれですよ。
最近は、はいはい、
そうなんです。タイガースキャットさんの方に出させてもらいまして、まあ、前回よりは使い物になったけど、まだ60点ですね。
なかなか自己評価低いですね。僕もちょっと、ね、拝聴させていただきましたけど、
まあ、頑張りましたけど最後の方ちょっと疲れちゃったっていうのと、
は
い、
あ、疲れちゃった、
うん、
眠くなっちゃいました。
眠くなっちゃった眠くなっちゃった眠くなっちゃった眠くなっちゃったっていうのと、
はい、
あとちょっと、まあ、やっぱりね、会ったことないからね、言いたくても言えないことがいっぱいあるんだよね。
やっぱね、顔を見ながらじゃないと。
そうそうそうそう。
また今回も音声だけですか。サウンドオンリー。
サウンドオンリーで。
ゼーレみたいな。
ゼーレみたいな感じで。いや、言いたいこといっぱいあったんだけどね、やっぱ会ったことない人にいきなりダメ出しはできないからね。
あ、言ってましたね、なんかボコボコにしてやんよって。
さすがにちょっとね、どうかと、いや、どっかで会うと思うよ、年内。どっかで会うと思うから。
普通に飲んでくればいいじゃないですか、なんかね。
いや、みんなバラバラなのよ。
あ、
九州にいる人もいるし、大阪にいる人もいるし、関東にいる人だったらね、全然あれなんですけど、
はいはい、フグとか食べに行ってね。
そうそうそう、はい、ちょっとね、はいはい、という形でちょっとね、聞いた、まだ聞いてない人は、タイガースキャストの、はい、あれですね、なんかオープン戦総括と野手編っていうのに出てますんで、
すごいボリュームでしたね。4本ぐらいありませんでした。なんかオープニングトーク編と
投手
編、野手編、
総括編と
初期編、
そうそうそう、頑張ったよ。
すげえ出てましたね。
そう、すげえ頑張って。投手編は出てないです。
投手編は出てない。
投手編、野手編です。
野手編と。
はい。
あ、
っていう形でですね、はい、もう本当に頑張ってますんで、またね、ぜひ出たいなと思ってます。
はい。
はい、
呼んでもらえる感じなんですか。
頑張ります。はい、ぜひ呼んでください。
はい。じゃあまたね、はい、シーズンが進んでいく
につれてね、
はい、またいろいろとタイガースも出てくると思いますので、ね、はい、まあ、それについては、まだおいおいということですかね。はい。はい、私もなんか喋っていいですか。いいですか。私の最近を喋っていいですか。
はい、
いやいやいや、前から前回もちょっと言ってましたけども、俺たちのアイドル活動アイカツが3月31日をもちまして全178話の幕を閉じるということですね。あ、はい、まあ、ちょっとね、この3月
非常に心にくるものがあるよね。
ありますね、うん、自分の中でこう X デーと定めてですね、3.31 をですね、まあ、心静かに迎えるということで
ラブライブじゃないんだよね。ラブライブは東京ドームコンサートじゃないんで、
世間的には 3.31 期 4.1 の、ラブライブ東京ドーム公演かもしれないですけど、うん、僕の中でも全然もうそれは
そこじゃないんで、
全然眼中になかったチケットがない時点で別にもうどうでもいいんでそんなことよりアイカツだと、
うん、
はい、いうことでですね、もう3月31日もう仕事中 もう手につかずですね、
はい、
もうそわそわそわそわしてですね、もう本当に定時ダッシュ決めましてね、5時半にバーンって出て、
はい、
でもうわーって帰って6時28分には家に着きましてですね、テレビの前で正座をして待つという。
あ、6時半から。
6時半からですね。
6時半からで、
はい、
6時28分に家に着いて、
はい、ついて
6時半に始まる、
はい、始まる、はい、
アニメのために
定時ダッシュ、幼児向けアニメを、
はい、幼児向けアニメを見るために全力で帰る30過ぎのおじさんということ
で、はいはい、32歳ですね。はい、32歳。
狂ってる、
はい、
狂ってるわ、
はい、32歳。
こんな大人になりたかった。
はい、 なんですけれどもね、もうね、結論から言いますと非常にいい最終回、
あ、そう、
素晴らしかったですね。あの本当に考えうる最高以上のもの
でした。あ、そうなの。
はい、もうびっくりした。ラストもうまさかそうなるかっていう、ここまでなればいいなっていう想定のラインはあったんですけど、それをはるかに超えるクオリティ
を上げてきたんだ。
これはね、本当にもう生きててよかったと思いました、僕は。
あ、そんなに。
そこまで、
そこまで死ななくてよかった
と。死ななくてよかった。だから3期のラストで大こけしたんで、僕はもうちょっとこれ4期の本当のオーラスは決めてもらわんとしゃあないと。もしこれでこけやがった暁には、僕はもうテレ東にあの電話をかける準備はできてたんですけど、もうね、ここで本当にいいものを出してくれたので、僕はもう目からあの滝のように心の汗を流しましてですね、最高と、最高ということで、
じゃあ、はい、なんか今日は愛活会かな。
いや、そういうわけ、
それを詳しく話す、
いや、そういうわけにはいかないんですけど、もうちょっとこれはあのオープニングトークだけにしとこうと思うんですけど、本当にもうね、最後の後半の、展開がですね、まんまのうるせえ奴らだったんですよ。
うるせえ奴ら。
あの最後にもうあのヒロインの、まあ、あのなんですか、主人公大空あかりちゃんなんですけど、うん、ずっとこう追いかけてきた先輩、うん、星宮一号先輩とですね、最後ライブして、うんうん、で最後、まあ、あの一応ね、これであのスターライトクイーンになったお祝いだみたいな感じだったんですけど、うんうん、これだけで終わらないんですよみたいな感じで、実は明日あかりちゃんが誕生日ですみたいな、わーっつって、うん、で誕生日プレゼントをあげますみたいな流れなんですけど、ただではあげられないんで、うん、星宮いちごパイセンが逃げるのを捕まえてごらんなさいと、
は
あ、で競争するんですよね、
はいはい、
走って、それなんか俺既視感あるなと思ったら、最後あのラムちゃんとアタルがマジで追いかけっこ、鬼ごっこをして、なんか終わりみたいな、うるせえ奴らの展開を思い出してて、あ、これなんか見たことあるっつって、
最初の方ね、
完結編、いや一番最初そうなんですけど、うん、1話がそうなんですよね。
あ、1話がそう
で、ね、1話がそうで最後もそうなんですよ、ね、
でブラジャー取ってやつ、
ね、そうブラジャー取ってあの角握って、ね、
はいはい、そうそうそう、
で言い名付けになるみたいな話がうるせえ奴らの最初なんですけど、
あ、そこに引っ掛けてんだ。
そこに、いや引っ掛けたのかどうか分かんないんですけど、すごいあの我々世代には見たことあるんで、だから作ってる方々もそういう世代だと思うんで、うん、そこにまあ結局行ったのがすげえなと。
ああ、はい、そう。
で、
心意気を感じるね。
それに絡めて今までの主要キャラ大集合っていう流れですね。いやー、もうこれね、いや本当に本当に。
シュウさんもやっぱテレビの前では、
テレビの前でも本当に号泣しながら、で最後に、最後の最後やっぱね、あのまあ、アイカツといえばあの斧で木を切り倒すシーンですね、崖を登るシーンって必ずあるんですけども、はいはい、まあね、あの切っては切り離せないところなんですけども、そこもやっぱり入ってきまして、はい、で最後崖を登ってゴールなんですけど、その崖を登ってる最後、第1期第2期主人公の星宮いちごパイセンが登って登り切った先に今の主人公のあかりちゃんが待ってて手を貸してあげるっていう、だから追い抜いてたっていうね、成長を、はい、示してね、もう76話で初登場でしたけども、ここから100話使って178話ですよ。102話使って2年間使って成長を、ね、あのついにトップを追い抜いたというのを
描
い
て、
非常にこれは良かったですね。
なんかちゃんと作ったんだね、じゃあね。
ちゃんと作り切りました、
心意気を見せたのね。
でよくあるのが、長くなるにつれてあのいろんな伏線を張ったはいいけど回収せずに終わるみたいなの多いんですけど、うん、もういろんな、もう考えうる限りの伏線も回収いたしまして、
うん、
綺麗に終わりました本当に、
はあ、うん、
そうで、まさかの最後いちごちゃんあがりちゃんがユニットになって終わるっていうね。だからやっぱり、ね、スターライト学園っていう学校だったんですけども、星宮のスターとあかりちゃんの名前のライトっていうので、うん、スターライトになるのかっていう、そこまでは考えてなかったなっていう終わり方で素晴らしかったです、はい、そんな感じでですね、アイカツが本当に素晴らしくて、その日の夜ですね、もうずっとあの余韻に浸るようにいろいろ、検索していたんですけども、その過程でアイカツからとんかつに行き、最後とんかつ DJ あげ太郎にたどり着きました。
全然関係ねえ
とんかつ DJ あげ太郎っていう
漫画、全然関係ねえじゃん、
あのジャンププラスですかね、
うん、
ね
ウェ
ブで
やってる
出してるんですけど、
全然関係ねえじゃん。
いや非常に熱い作品にたどり着い
てました。DJ あげ太郎、いや知ってるけどさ、うん、
次はちょっとこれが来るなと。
嘘、
とんかつ DJ
もう一回来て下がり気味じゃない。
結構ちょっとね、あの去年ぐらいに実は盛り上がったらしいです、うん、僕全然ちょっと気づかなくて、アイカツに夢中でですねスルーしてしまっていたんですけどね、うん、今期なんと春から
と
んか
つ屋の息子が DJ やるやつでしょ。
春からアニメになりますんで。
あ、そうなんだ、
はい、これね、ここから来ると思います。もうね、あの3話ぐらいで出てくるね、すごい名台詞がありまして、あの豚をあげるか客をあげるかに大した違いはねえ、重要なのはお前がグルーヴを感じるかなっていう、もうね、ここあの DJ の神様みたいな人が言ってるんですけど、これすごいんですよ。あのセリフが一応英語で英訳でこういうセリフなんですけど、No matter I be cooking meat or dropping beat っ ていうのが豚を上げるか客を上げるかに対しては違いはねえなんですけど、ちゃんとねこうあの韻を踏んでるっていうクッキーミートはドロッピンビート、素晴らしい。
だからね、
やっぱこれちゃんまつさんも通じるところあると思うんですけど、やっぱこう趣味好きなことと仕事っていうのは切り離して考えるじゃなくて、どっちにもあの一生懸命やるべきっていうのが凝縮されてる、これ非常に熱い漫画だと思いますね。
ちょっとバカにしてんだけど、ちゃんと見た方がいいよこれ。
ちゃんと見てこの後またちょっとね、あの後々あの特集したいと思います。ぜひぜひ。
あ、そう、
ね、とんかつ DJ あげたの
は片手間でこれ書いたなっていう感じがすごいしたから、
なんか実際これ本職が漫画家の人ではないみたいなんですけど、
最初のやつだけ見たのかな。
だからもうそのなんていうんですか、生き方がこれ凝縮されてんじゃないかみたいな、もう読み進めていくにしてどんどん熱くなっていくんですね。なんか最初なんかよく分かんないあのギャグ漫画始まったなみたいな、マサルさんの延長上みたいな始まったなと思ったら、うん、2番線時3番線時始まったなと思ったら、非常にこれ熱い、あのあれですよ、あの、ヒビロック
お、俺たちの日々ロック、
俺たちの日々ロック、あれに通じるような初めなんかあれもなんかちょっと下手馬な絵でギャグ漫画で始まったけど、
そう
そう、
ね、
だんだんそのロックへの本気でロックに、うん、あのなんていうんですか、あの魂を燃やしていく男の生き様じゃないですか、
うん、男塾、男塾だ、男塾だね、
それに通じる感じの、
あ、そう、
とんかつ屋とにしてってい
う、あ、じゃあちょっとちゃんと読んでみる。
これはちょっとね、今後やっぱ今年はもうこれ盛り上がるんじゃないかと思っておりますので、
はい、
わかりました。今後とんかつ DJ あげたらということで、はい、てなわけで、
はい、
今回の本題に入っていきたいと思うんですけども、
はいはい、
今回のテーマ、俺たちのうるせえ奴ら2ビューティフルドリーマー、またあなたの気まぐれが動き出した、悲しいはこれっきりね、チャチャチャラチャチャチャラチャラララララ、またあなたの言うのでしょう、ため息でソロにマイドリーム、シザエンジェルのシザデビル、ああ、あなたにとっては愛な、
もういい、もういい、
チャッパッパッパラッパ、はい、
もういい、
うるせえやつのトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルです。
全然何言ってるか分かんねえし、 iTunes に本当喧嘩売ってるから、
はい、
そろそろね、本当怒られるように、
どこまで行ったら怒られるかなっていう挑戦です。はい、すいませんでした、30秒間返してください、すいませんでした。はい、はい、全ての責任は僕が取ります。はい、そういうわけでですね、うるせえやつらですよ、で2作目の映画の2作目か、
はい、
なんですけども、はい、こちらがですね、うるせえやつら2ビューティフルドリーマー、高橋留美子原作、うるせえやつらの劇場版オリジナル長編アニメーションの第2作、はい、1989年2月11日東宝系で公開されております。
はい、
同時上映はなんと吉川晃司主演スカンピンウォーク、
知らね
え、いやいやいや、これあれですよ、モニカですよ、主題歌、
あ、モニカ、
モニカ、吉川晃司の、デビュー作です、役者の、
はい、同時上映とかがあった時代だよね、
よくありましたよね、なんか昔、ね、
84年
ですよ、
84年、
東宝系ですからね、なんかそう、なんかね、ゴジラとかもいろんな変なアイドル映画との同時上映とかも結構ありますもんね、アニメとね、はい、そんな時代です
けど、うるせえやつら2ね、
2ですね、
はい、
うるせえやつら自体に何かあれ思い出とかあります？
うるせえやつら自体に、
はい、
自体で、いや、子供の頃見てましたよ、ちゃんと毎週、
はい、81年から86年ぐらいですかね、うん、これね、毎週テレビアニメをやってたのね、
見てて、
はい、
このね、うるせえやつら2、はいはい、ビューティフルドリーマーに関しては全くノーチェックで、
あ、本当ですか、
全くノーチェックで、20歳ぐらいの時にね、ビデオ屋でバイトしてる時に、
お、はい、
うるせえやつら2の映画が面白いよっていう風になんか先輩が、はい、バイト先の先輩が教えてくれた時に、はい、気持ち悪い店長が奥にいたのにガチャッて出てきていきなり見てないのまさか見てないの、
シャイニングのジャック・ニコルソンみたいに
ちょっとその人ねおかしくてね、あの当時レーザーディスクのセーラームーンを全巻買ってたりするちょっとおかしい人だったから、
はい、
でなんかすごい熱く語られて30分間、はいはい、いや俺今休憩時間でお前の話を聞く時間じゃないかなと思う、バイト中思いながら、
はい、
バイト中思いながら、
はい、
でまあ、それで見たら、
はい、
あ、結構面白いじゃんと思って、
は
い、で去年ね、実はちょっと思うところがあって見直してるんです、個人的に。
あ、本当ですか、
はい、
はい、
ということで、
ええ、
そんな感じですかね、ビューティフルドリーマー、
ビューティフルドリーマーね、はいはい、うるせえやつら自体はなんだっけ、水曜日の夜とかにやってた
あられちゃんの後かな、
あられちゃんの後、あられちゃんの後はドラゴンボールですかね、
違う、あられちゃんが7時からで、
はいはい、
あ、その後、うん、
はいはいはいはい、あ、それが続きだったんですか、うん、そっかそっか、
のような気がする、
多分そうですね、
うん、
そうだそうだ、それでもう物心つくかつかないかぐらいの時にやってた感じです、で、うん、覚えてる記憶としては僕メゾン一国なんですけど、
うん、
でもこの後うるせえやつらの再放送バンバンやってたんですよね、 なんか日曜の朝とか、それこそ僕中学のぐらいの時はもう夕方に帯でやってたりとかして。
あ、本当に、
はい、
夕方に。関東ではねそんなやってなかったよ、うるせえやつらって。
あ、本当ですか、
うん、
なんかあのテレタマとか TVK とかそういうのやってたりしないですか、朝とかね。
いや全然記憶にない。
本当ですか。
タッチばっかりだったの。
あ、タッチね。夏休みになるとやたらとタッチありますからね、うん、まあ、でもなんか知らんでこう再放送とかでやってて、まあ、見たことないっていう人はどうなんですかね。今の世代だと見てないかもしれないですね。
いるでしょう、見たことない。
でもなんか結構何かしら見てる
んじゃないかな。ラムちゃんの、
うん、ラムちゃんは知ってますか、ね、
知ってるんじゃないみんな。
あ、やっぱりキャラクターとしては。
そもそもだってこれ、はい、うるせえやつってどういう話なの。
そもそもはもうあの本当高橋留美子原作のドタバタ、あ、なんですか、学園ドタバタギャグラブコメみたいな感じですか、
うん。
あの諸星当たるっていう主人公 あの女好きのアホのやつがいるんですけど、そいつのもとに宇宙人のラムちゃんが来てなんか許嫁になるみたいな話です。
あはは。
でいろんなキャラがわーって出てきてドタドタってする感じで1話完結で、なんかそんな楽しい
全然面白さ伝わってこないけど、
うまく説明する術を知らない、
うるせえ奴らを表現できない。
まあまあ、でもこんな感じですよね、うん、大体ね、はい。なんですで非常に80年代流行って、
うん、
たんですけども、まあ、あの映画がね、劇場版が、
うん、
もうこれ5本ぐらい作られてるんですかね、うるせえやつらっていう。
あ、そんなにあるの映画版
は。意外と、
はい、
で押井守監督、今はもうね名前が出ちゃい
バー、世界の押井、
世界の押井みたいな感じになっちゃってますけど、その押井守監督の2作目かな、1本目、うるせえやつらの1本目のオンリーユーってやつも押井守なんですね。
それも押井さんなんだ、は
い。で最初のテレビシリーズをやってたのが押井守なんですよ。
あ、そこからつながってるんだね、
はい。で、うるせえやつら2ビューティフルドリーマーをやった後降板しちゃいます、押井守が。まあ、ちょっと後々出てくるかもしれないですけど、あの原作者と揉めまして。
あ、ルミ子と、
ルミ子と
巨乳 の,
巨乳 の,、ね、巨乳の超巨乳で
超巨乳で有名なルミ子と
ちょっとなんか揉めたらしくてですね、で、まあ、自分の作りたいもの作るっつって
言って、うん、あれがパトレバーの方に流れてったのか。
まあいろいろ経て、一回なんかその、あの日本初の OV、 あ違うな、なんか天使の卵ってやつを自分で作ったら、あまりにも世間に受け入れられなさすぎて腐っちゃうんですよ。
マモルが、
マモルが分からんっつって言われて、
ハリウッドからのオファーもあった、マモルが。
で宮崎あの駿とかからも、あの頭おかしいんじゃないかね。マジで酷評されるっていう。
頭がおかしい、頭がピーポーパーポーな人にお前はピーポーパーポーなんじゃないかって言われたってこと
で、比較的理解者であったはずの宮崎
駿。いいよね、だってあの
2人。いいでしょ。で、もともとこのビューティフルドリームを作る前も、あの、駿と対談したりとか、あの、相談しに行ったりとかしてるらしいんですけど、
そうだよね。
これもいろいろ出てくるんですけど、まあ、その駿にも酷評されて、本当にもう、あの、人生が病んだる。っていうので、ちょっと何年か潜伏期間があって、その後、あのパトレイバーの
監督
がかかって、そこからなかなかね、頭角を現してみたいなのがまだあるんですけども。
あ、すごいね、はい、1985年に、
はい、
ウィキペディア情報ですけど、天使の卵をやって、
はいはいはい、
その後、90年にパトレイバーで、この間5年空いてるもんね、
はい、何があったんだ、
5年って相当だよ。
何があったのかって感じ
で、2行でまとめられてるから、この行間を知りたいよね、守るの。
いろいろあったんでしょうね。
すげえな、ここいきなり5年空いてるもんね。他全部1年刻みなのに、1年か2年刻みなのに、
はい、そうなんですよ。よっぽどなんかあったなっ。
守るの闇が見えるな、はい、ここに、
はい。で、まあ、この映画がどういう話なのかっていうと、
はい、
まあ、ですね、友引高校っていう、まあ、高校生なんですけど、あの主人公たちがね、うん、文化祭の前日で、
うん、
もう明日文化祭だからもう忙しいと、わーって言ってみんなであの準備してるんですけど、なんですかね、ラムちゃんがその文化祭前日のわちゃわちゃ感が大変だけど、なんか充実感があって楽しいみたいな話をしてて、うんうん、なんかこの日常がずっと続けばいいのにみたいな話をしていたら、ね、温泉マーク先生がこれもしかして時間ループしとるんじゃないかみたいなことに気づいてしまって、うんうん、でそこからだんだんあの登場人物が一人二人と減っていき、で最後なんかその、ね、実はラムちゃんの夢の中で、みんな閉じ込められているみたいな話ですよ。でもうずっと同じ日常がこうループしていく中で、最後どうやって抜け出すのかみたいな、うんうん、ちょっとなんか不思議な話ですよね。あんまりこう起承転結で こういうストーリーっていうよりかは、なんですか、バーチャルリアリティ的な、前ちょっとやりましたけどシュタインズゲートみたいなものを元にもなったかのような、はいはいはい、感じで、なんだろう、ストーリーとしてはなんかあんまりこう、あ、なるほどねっていう感じの、あ、すっきりっていう感じではないですよね。なんかね、
ちょっとね、ちょっと異質な感じでしょ、う
ん、当時からしたら相当異質なんじゃないかな。
だってアニ人気アニメの映画版って言ったらさ、なんかわかんないけど、はい、豪華にしましたみたいな感じじゃなきゃいけないのに、
はいはい、
なんだかよくわかんない不条理な世界の方の話に持ってってるから、
うんうん、
はぁって感じだったと思うよ、見た人
ね。でこれが、まあ、評価されたんですけど、あの最終的には、世間的には、うん、でも根っからのアニメファンとか、まあ、それこそ原作派の人とかからは、うん、何これっていう声もあったと思いますよ、はい、でそんなこんなで、だから結構押井守テイスト、いわゆる、
うん、
まあ、ある意味押井守の味なんでしょうけど、うん、これがですね、まあ、ちょっとさっきも言いましたけど原作者の評価がですね、あんまかんましくないと。
ちょっとルミコがちょっと待ってくれと。
ルミコが、はい、ちょっと
待って。あまりね、
はい、
まあ、映像作品なんで、
はいはい、
まあ、そういうこと言っちゃいけないけども、
はい、
ちょっといいですかと。
実はあの高橋ルミコ先生は第1作目のオンリーユーってやつは非常に良かったと絶賛してるんです。
最高と、
はい、それも押井守なんですけど、押井
最高と、
押井最高と。で、制作の経緯として押井守は前回でやりたいことがやれなかったからこの作品作ったみたいな。
そう、
前作は興行的には成功したんだけど自分のやりたいことやれず不満で、1本目を作る気持ちでリターンマッチをやらずにいられないという強い意志で臨んでいると、
うん、
いうことなんですよ。だから、まあ、そこで考え方の違いがあって、押井守は前回のはちょっとなんかあのただの原作というかテレビアニメのなんていうんですか、劇場でやったテレビアニメの1時間スペシャルみたいな感じであって、なんか自分的に消化不良だったと。でルミコ先生は前回です、非常に良かったと、最高ですと、こんな感じでまた作ってください、お願いしますみたいな感じだったんですけど、ビューティフルドリームを見た、高橋ルミコ先生は、平井一正先生との対談でですね、うん、あの現場対戦とかの SF 作家SF 作家の
現場対戦を
対談でですね、うん、ビューティフルドリームは押井さんのうるせえやつらですと、はい、自分の作品ではないというのを言ってると。で、さらに押井さん直接言われたこととしては、もうね、人間性の違いですと言って試写会で一言言って帰っちゃったと。これも自分の作品じゃないとはっきり言われていると、うん、ね、ということで DVD のオーディオコメンタリーでも原作者はオンリーユーは好きだけど2は今でも一番嫌い。
すげえ切れてる、はい、ルミコ超切れてる、
ルミコ超切れてる、はい。で、鈴木敏夫さん、ジブリの、
あのジジイで
鈴木 P、 はい、有名ですね、うん、はい、高橋ルミコは試写会を見た後推しに対して要するに感性が異なるんですねと語って立ち去ったと。これもう事実の決別宣言ですよね、これね。
で鈴木敏夫が言ったの、
鈴木敏夫が見てて、
あ、それを見たの、
横見てて証言してると。要するに感性が違うと。
あとはもう異文化の人だから、うん、もう怒ってもしょうがないと、そういうことでしょ、はい、
そうですね。だからもうあのやってられんと、あとはやってられんと、まあ、だから原作者にその権限はないと思うんですけど、押井守的にももうこれ、あ、これもう俺変わらん方がいいなみたいな感じで手を引いて次の人に譲っていくという感じみたいですけど、いやまあね、よう言われてる話ですよこれ、
うんうん、
あのビデオ屋さんに行っても、まあ、今回僕あのレンタルで一応ね借りては来たんですけど、うん、普通のツタヤとかになぜか2本目だから なかったりするんですよ。
人気だからってこと
かなと思ったら、なんかね DVD のシリーズから外れてるんですよね。
オフィシャルの
なんか1、3、4、5完結編
なかったことにしようとさせられてるってこと
ってことではないんですけど、なんか DVD なんですかね、その原作者のなんか圧力があるのかどうか分かんないですけど、ソフト化がこれだけ2年間ぐらい遅いんですよ。
あー揉めたね、
うん、2002年、うん、そうですね、2000年にうるせえ奴らの劇場版シリーズ出てるんですけど、うん、2002年まで、リリース遅れてるんですね、
うんうん、
だからちょっとなんか別の一本みたいになって、うん、一応うるせえやつは2って書いてあるんですけど、だからビデオ屋によってはこれだけ置いてなかったりするのがあるんですよね。
お
でやっぱちょっと闇深いなっていう感じですけども、中身的にどうでした、なんかじゃあマスター的に
これは、
はい、
いや真面目な話をしちゃうと、
真面目な話を、はい、
作り手側との視点からすると、
うん、はい、
ものすごい傑作だと思うけど、
はい、
これうるせえやつらの登場人物じゃなくてもできたじゃんっていう、うん、
そうなんですよね。 だからこれ実は舞台とかになってたりするんですけど、舞台僕見に行
った、うるせえやつら2、このビューティフルドリーマーが舞台になってるの
ではなくて、ビューティフルドリーマーっていうタイトルで、ほぼ設定とプロットだけで全然キャラクター設定うるせえやつらじゃない、
そういうのが一番怒るんだってルミコが。
まあだからルミコ怒ってる
わけじゃないね、ビューティフルドリーマー
って原作で押し守る原作になってるんですよ、ね、ザラシルミコじゃなくて。
いや
キャラクターは
やめりゃいいのよ、
キャラクターはだからうるせえやつらのキャラクターを使ってないんで、高橋ルミコ関係ないんですよね。で原作押し守るで監修がまで入ってるかどうかわからないですけど、全然別のキャラでやって、まあ、
そ
の
あ成立しちゃうでしょそれで、
はい、これ2006年ぐらいだからもう10年ぐらい前ですけど、
あでも2006年にそれやってんだ、
そうですね、まあ、
かなり押しも逆切れだね、もう
あんまり面白くなかったなっていう話なんですけど、まあでもこのプロットは使えるんだなっていうのが分かりましたよね。はいはい、
あれ終わりました。
いやありますけど、
はいはい、
なんかちょっとあんまり飛ばしてもあれかなと思って、
いや別に全然飛ばしてないですよ別に。
ところどころでこうジャムさんの意見を聞いていこうかなと思うんですけど、
いやでもすごい面白いと思いますよ、
はい、好きなキャラとかいます？
面堂修一、
面堂修太郎ね、
面堂修太郎面堂修太郎か、
うるせえやつらの話になりますけど、面堂修太郎ですか、
暗いよ怖いよなんとか、
暗いよ狭いよ怖いよってやつだね、
うん、あれはね面白かった、は
い、あギャグとして、
うん、
なんかあいつも途中参加ですもんね、最初からいなかったですもん、
いなかった、
うん、途中から出てきてで、なんか、まあ、諸星あたるのライバル的な位置づけなんですけど、結局なんかあの一緒にあのドタバタするみたいな、うん、ギャグキャラになったりするみたいな感じですもんね。
あとはキャラ、はい、キャラ、まあ、キャラっていうか、この話はやっぱ改めて見直してから、うんうん、なんかこの、まあこの業界ってどんな業界なんですかみたいなことを聞かれたときに、
この業界、
映画館エンターテインメント業界は
エンターテインメント業界、あ、広いですね、
うん、どういう業界なんですかって言われたときに、はい、毎日が文化祭前夜っていうのは、
はい、
これを見てから言うようになったね、
ちゃまさんよく言ってますもんね、うん、
だからビューティフルドリーマーから引用してるんです
そういうことですよね、ええ、なんかね、もう常に忙しいわちゃわちゃの状態っていうのを評してよく言ってますもんね、毎日が文化祭前夜、はい、
だから毎日がリア充、
リア充、充実
充実してる、
ああいいですね、
うん、
非常にこれ幸せな状態、
そう幸せな状態が延々と続く、はい、ビューティフルドリーマーでございますと、
ああ真綿で首を絞められるかのような苦しみの中、
はい、
ちょっと恍惚としている感じですかね、はい、僕好きなキャラって聞きましたよね、
うん、聞いた、なんだよ、どうしたんだよ、
ちょっと構成が今ちょっとちゃんときちっとまとめる前に来ちゃったんで、
うん、
ちょっと早く始まっちゃったんで、
はい、
はい、忍が好きなんですけど、
あの子いいですよね、
はい、忍ずっといるんですけど、まあ、最初頭からずっといるんですけど、初めヒロインだったんですよ、ラムちゃんが出てくる前っていうか、もともと諸星
あたるは微妙なやつだ、微妙な話だよこれ、なんか三角関係でもないし、
うんうん、三角関係でもなくなっちゃうんですよ、
そう、
もともと忍と付き合ってるはずなんですけど、でそこにラムちゃんが来て
入ってくるってことは なんだけど、なんかそうでもないんだよね、
なんかね、こいつ忍が実は白状な女なんですよ
本当は全然覚えてねえよ、
初めはラムちゃんとイチャイチャしてるのを見てやきもち焼いたりしてるんですけど、面堂が出てきてから面堂の方に行っちゃうんですよね、
うん、じゃあいいじゃん、
だからもう諸星あたるのことはどうでもよくなっちゃうんですけど、でなんか途中から初めなんかヒロインだからちょっと女の子っぽい感じなんですけど、なんか気がついたら怪力キャラにされてるじゃないですか、
ああなってた、
船持ち上げたりとかしてるじゃないですか、うん、
やってた
なんかその無茶なテコ入れのされ加減とかも、であと結構使いやすいんだろうなっていう、最後までなんだかんだでいるし、でこれビューティフルドリーマーで言うと真っ先に消されるのが忍ですね、主要キャラの中では、まあ、チェリーと温泉マーク先生がいなくなったみたいな話はありますけど、その後なんか何ですか、これ時間ループしてんぞって気づいたらこう世界がどんどん荒廃していくんですけど、
うん、
その時その何ですか、友引町だけがこう、うん、取り残されて亀の背中に乗
ってるっていう
宇宙空間飛んでるみたいな、うん、その中でなんかあれですよね、あたるのお母さんの家事の手伝いとかをしてて、うちに来てくれたらいいのにみたいなことを言って、ラムちゃんがこうコッペを膨らましてるみたいな、後で忍がいなくなったみたいな、そしたらなんかなんかね石像にされてるんですけど
なんていうの、地球をなんかその世界を支えてる一人みたいな感じになってたよね
そうあれだんだんどんどん消されていくんですよね、だからラムちゃんの邪魔になってる やつからどんどん消されていくみたいな感じですよね、うん、なんかねっていうんですげえ不遇だなっていう感じなんですけど、はい、あと何かあります？あとこの映画で言うと無邪気っていうのがあの
敵だよね。
敵というかそのラムちゃんの夢を、見させて、まあ、要はラムの夢の中でずっとこの文化祭前日がループしてるっていう、でその中で登場人物が翻弄されてるっていう構造なんですけど、その夢を見せてるのが無邪気っていうあのゲストキャラクターなんですけど、この声を当ててるのが藤岡拓也さん。
誰？藤岡、
藤岡拓也、あれご存じない、うん、渡る世間は鬼ばかりの、
あの藤岡さん、あ、
はい、はい、あ、でおなじみの、はい、
ディーン藤岡じゃないの？
ディーン藤岡じゃないです。その最近の人じゃないです。そのあのチェキっ子 のメンバーのお兄ちゃんじゃないです。
違うんだね。
そうじゃないです。
あの人が、あ、声やってるんだ。
札幌一番、そんな札幌一番味噌ラーメンの CM でおなじみの。
へえ、
非常うまいっすよね。もうこの人で回ってましたよね。
うん、
うん、ね、なんですか、結局こいつがラスボスなんですけど、でもこいつを倒して終わりみたいな感じでもないんですよね、
うん、
なんかこう釈然としない感じの、
釈然としない感じの終わらせ方だよね。
で、最後当たるにも、夢を見させて、なんですか、このラムの夢からこう弾き出して、あれしようとするんですけど、で、まあ、諸星あたるがハーレムを作ってもらって、うん、わーってあのなはははっつって、あのそれで満足して終わりかと思いきや、ここにラムがおらんみたいな話で、俺はちゃんとラムに惚れておるって言って主張するのが、やっぱね、これが高橋文子は気に入らなかったらしいですよね。あ、
そういうんじゃねえんだと
その展開があって、だんだんこう無邪気の方があの劣勢になっていくっていう流れなんですけど、これが原作者を決めさなかったようで、あの原作とアニメを通しても他のテレビ版を通しても、ラムのことをアタルが好きだと言ったことは一度もないと。
それを言わないっていうのが多分ポリシーだったんですよね。
そうそう、言わぬが花的な、うん、そのことは言わなくても分かってるでしょっていうのはあるかもしれないですけど、言っちゃうとなんか違うみたいなことですか、ですか。
それはあの、それはやっぱ、いやでも分かるよ気持ちは、
うんうん、でもそれは、まあ、言うっていう前提で、まあ、このストーリー作られてるんでってことですよね。アタルがラムに対してあの好きだっていうのを表すことで夢からあの抜け出せるっていう構造ですからね、
うん
うん、なんですけど最後まで見るとなんかそこでちゃんと抜け出したのかなっていう感じで俺から気持ち悪いんですよね。
ああ、はいはいはい。
うん、ちゃんとなんか、あ、抜け出して、あ、終わったと思う、なんかそういう終わり方だったらいいんですけど、本当にそれで終わりですかっていう終わらし方なんですよね、
うんうんうん
うん、っていうのがちょっとやっぱりこういわゆるアニメ映画
としてはありえない、
ね、一線を隠している部分なのかな。
絶対ハッピーエンドで終わらせなきゃいけないの、
うん、一見ハッピーエンドなんですけどね、うんうん、一見ハッピーエンドでいつも あのうるせえやつらで終わったなって思わせといて、でもそうかなっていうちょっと気持ち悪さが残る感じの終わり方になってますよね、
はいはい、
うん、最後まであのこの敵キャラのね無邪気も出てきますし、あの人たちには付き合っていくにはなんかね並大抵ではできまへんわみたいな感じで去っていって終わりみたいな、でそこであのさっきの愛はブーメラン流れて終わる、はい、っていう感じですけども、で、スタッフにこの時代、あ、この時代といえばあれですよ、84年のこれ2月公開ですよね、
はい、
84年で、同じ年に公開されている劇場版アニメ作品もう一本ありまして、それが、超軸要塞マクロス愛を覚えていました。
お、
はい、第6回目俺たちのマクロスで特集させていただきましたけども
、
おお
愛を覚えています、
愛を覚えていますか。これが、同年7月なんですよね、5ヶ月後ぐらい。
デカルチャー
って、デカルチャー、ヤックデカルチャー、はい、で同じ年なんですけど、これね、原画マンにですね、あのビューティフルドリーマーがですね、俺たちの板野一郎先生、
一郎が入ってんだこれ、なんで先に言ってよ、一郎、一郎これやってマクロスやったんだ。
これやった後マクロスですね。あ、まあ、テレビ版もやってますけど、はい、なんで、途中のですね、これ夢の中からループしてからちょっと抜け出さないといかんみたいなところで、面倒がですね、自家用のハリアーに乗ってですね、
あ、たった
脱出みたいなところ、うん、立ち食い蕎麦屋の畑に行ってですね、その地下のエレベーターゴンゴンゴンって降りていくと、うん、戦闘機があって、うん、それでバーッと飛んでったら、世界がこんなことになってるみたいなのが見えるんですけど、そこの発信のところのメカ描写なんか見たことあると思ったらやっぱりマクロスですよね。これ板野先生の仕業だなと。
ああ、やっぱそこは一郎が
入ってんだ。きっと一郎ワークだなと。
ああ、そう。ああ、分かった分かった。はい、なんとなくそれでね、なんか腑に落ちたよ。
腑に落ちました？今ので、
ね。うん。確かにあそこだけちょっと浮いてるもんね。
そうですよね。
あとで無駄に戦車出てくるし。
あ、無駄に戦車も出てきますし、戦車とかもそうでしょうね。うん、なんかね、この辺は。はい。はい。
はい。あ、大丈夫ですか？以上ですか、新庄さん。
以上ってことはないんですけど、まあ、あれですよ、キネマ旬報さん、
お、
俺たちのキネマ旬報さん、我々のこのポッドキャストを
宣伝してくれる、
宣伝してくれた、歴史ある戦前からある雑誌のキネマ旬報さん、これのですね、ベスト10、84年の邦画ランキングベスト10、うん、第7位に選出されます。これ
そうなんだ。
ですよ、邦画としてちゃんと認識されていると。
キネジュンね、時々ちゃんとしたトーンで取り上げるからね。
キネジュンやっぱ
キネジュンやっぱブレてないんだよね。
大衆だからあれですよね、王様のブランチで紹介する映画とはやっぱ違う。本当に面白い映画を教えてくれる。
ちょっと待って、ちょっとそれなりそのリリコディスリみたいなの、やめて。
リリコディス、
やめて。
しかもあれを見たら大体映画見なくても大体こういう映画って分かっ
ちゃう。分かる
やんない方があれ人入るんじゃないかみたいな感じですけど、まあ、ちゃんと
お記念順さん、キネマ旬報でもそんだけ高く評価されてんだ。
キネマ旬報さんもこれお褒めになっているという、ことでございますけれども、
はい
はい、あります。
なんすか。
これなんか細切れになっちゃうんですけど、なんかあります。
いや、なんかありますかって言われてもいや面白かったなっていうのと、
面白かったなと、はい、
あとこれさ、
はい、
胡蝶の夢でしょ。っていうか俺それが気になったから、
はいはい、
去年見直したのよ。
ああ、はい、まさにこれ途中で、無邪気が説明してますけど、
胡蝶の夢っていうのはどういうことなのかっていうのが、はい、あれが夢だったのかこれが夢なのかっていうのが延々と続くっていう、
はいはい、
お話の構成の仕方、
中国の古いお話 で自分は蝶になった夢を見たと、
うん、
で蝶になった夢を見たんだけど、その夢があまりにリアルすぎて目覚めた時にその蝶になったのが夢だったのか、蝶が今人間である夢を見てるのか、どっちかはどっちか分かんないみたいな話ですよね、
う
ん、
そう、それが元になってるんでしょ、
はい、
多分、
はい、だから夢なのかうつつなのかっていうのはその考え方次第やみたいな。
で、いや、ちょっと、はい、それでなぜこれを見たのかっていうと、はいはいはい、もう一回見直したのかっていうと、
はいはい、
映画版ってさ、うん、人気アニメの映画版で、うん、さっきもちょっと言ったけど、
はい、
なんかもう派手にやって、
はい、
なんかその映画だけ用のキャラクターが出てきて、
あ、はい、
で、はい、なんかドーンガーンどうですかみたいなので、
はいはい、
映画用の2時間のやつって、
はい、
結局もともとの世界観を膨らますしかないから、
うんうんうん、
でちょっとそれをプラスアルファしようとしてももともとの愛が強すぎるから、
あ、
成立しないんですよ。
成立しない。
成立しづらい。
あ、はい、
で、俺ね、二十歳ぐらいの時にやってたね、
はい、
タッチ、
タッチ、はい、
の続きみたいのを、
あ、
日テレで
プロ野球に行ったりするやつです
よ。いや、そのね、
じゃなくて
前かな、
大学生にな
ったやつでしょ。
ありました、ありました、ミス・ロンリー・エスタで、あれから君は。
知らないわ、そんな名前
まで。テレビシリーズ、テレビシリーズっていうか、金曜ロードショーのね、特別
編みたいな。そうそうそうそう、
はい、ありました。
あれ見て、すごいショックで。
ああ、はい。
なんかね、
はい、
その2時間枠用の新キャラの女の子が出てきて、
ありますね、はい、いました、いました。
で、南と三角関係になるんで。
はい、女子大生のね、
うん、
はい。はい。
はあ。
達也が結局プロとか、ね、野球をやめてしまって、うん、ただ大学、三流大学にフラフラ行って、でそこの大学のキャンパスで出会う女の子みたいな感じですね、う
ん、でその子も悪くないんだけど、うん、なんかその新キャラが出てきましたでござーいみたいな話だったから
、はい、
何これすっげえつまんねえじゃんと思って。
あ、はいはい、
で、
はい、
あ、でも2時間って考えたら、うん、 こうせざるを得ないのかなと思ってたところに、
はい、
その世界観を残しながらさらにひねるやり方っていうのを、
はい、
ビューティフルドリーマーはやってるんですよ。
はいはいはいはい。
でこのやり方って結果的にすごい評価されてるし、う
ん、はい、
正解なのよ。
お
で、
はい、
エヴァンゲリオンが同じことやってるのね、うんうん、旧劇場版。
ああはい、旧劇の、はい、
同じことやってて、最近だと、はい、マドカマギカも同じことやってる。
ああ本当ですか。
うん、
はい、
ずっと同じところがループするっていう。
そうですね。
で、はい、シュタインズゲートもやってるし。
そうですね。
あ、
うん、
人気アニメの、
はい、
映画版って、
はい、
このビューティフルドリーマーをベースにした胡蝶の夢の話ですね。同じことが繰り返されるっていうことが何度もやるっていうことはもう鉄板というか、そうすると絶対に外さないんだなと。
あー
なるほどなと思って改めてそれで見直したの。
あーそういうところからだったんですか。
だからよく見てるよみんな、
うん、
だからマドカマギカのスタッフもよく見て、
はい、
胡蝶の夢の話をうまく入れてるし、
はい、
でそしたらさ、うん、それがね2014までの話なのよ。
2014年、はい、
去年、
はい、
時代が動いたんですよ、うん、
もしかして。はい、
ラブライブ、
そっち、
ラブライブ、スクールガール、スクールガールズ、
スクールアイドルムービー
で、俺見るまで正直胡蝶の夢で持っていくんだろうなと思ってたの。
はい、
でそれしかないじゃんやり方的には。もうだってうん、だってもう解散しますって言ってんだから、
もう大体
あの日常を、
ね、はい、
だ経営をもうちょっとね胡蝶の夢っぽい見せ方してたのよ。
あ
そもそも、
あ、はい、このゆるふわな日常が永遠に続くのではないか。
そうそうそう、だから多分そっちで持っていくんだろうなと思ったら、うん、ラブライブはなんとなく話をまとめつつちょこっと胡蝶の夢を入れたの。
はあ、
だあのなんだか分かんないさ、幽霊みたいなさ、なんか将来の自分みたいなの出てくるじゃん、
あの路上見
る路上、路上で落ちぶれてる自分みたいなのが、
はいはいはい
はい、あれは胡蝶の夢の話をベースにしてるはずだし、
あかもしれない
です、ね、でもちゃんとお話としては完結させるように作ってて、はい、あバランス取ったんだなこれと思って、
はい、
あこれちょっと新しい時代に一歩進んだなと思ったら、
はい、
いやーまさか
まさか
そういうのじゃねえからみたいな感じで、
はい、
俺たち見せたいことあるしって言って、
うん、
ガルパンの映画を見たときに、
はい、
まさか
まさか
胡蝶の夢じゃないやり方がある
成功法で、ね、
映画だからドーンとスペシャルでやるっていうのは、
はい
はい、あ原点に戻って
王道で見せてきましたね、
はい、素晴らしい。
まさに作品の主題のど真ん中にあるものをそことことん突き詰めてやったのがガルパンの劇場版でしたね。
だから今ね、はい、ものすごい今転換期だと思います。今年公開されるアニメの映画版は多分その両方が入ってくると思います必ず。
あ本当ですか。
はい、
あそれは
今までの胡蝶の夢を入れるパターンと、
はいはいはい、
プラス何かみたいな、そのバランスがうまく取れてるかどうかが面白いか面白くないかの、
ほ
うあれになってくると思うから、
これ新しいスケールですねこれね。
いや俺はずっと思ってるからそれは楽しみですよ。
物差しとしてこれはぜひちょっとね、
で多分ね似たような格言になっちゃうんだけど、おそらくこっから多分ね一歩進むと思う。でね似たような話で格言なんだけど、カンタンの夢っていうのがあるのよ。
ほうそれは初耳ですね。
ロセイという青年が、
はい、
カンタンで、同志から枕を借りて眠ったところ、
はい、
豪華を極めた、54年を送る夢を見たが、目覚めてみると炊きかけの、お粥がまだ炊き上がっていないわずかな時間であったというという人生の栄枯盛衰の儚いことの例え。
へ
ー多分こっちに来ると思う。
こっちに来る、
うん、
あすげーあれなんか成功をつかみそうやったーって思ったら
だけど起きたらものの 1,2 分でした
夢落ち、
うん、
俺こういう話聞いてるんですけど。
何何
泣くようぐいすっていう漫画があるんですけど
北の
あの北安明先生のですね、あのマガジンでやつ泣くようぐいすっていう、野球ギャグ漫画があったんですけど、それはあの新展開で、主人公が甲子園を目指すっていう流れになるんですけど、途中で打ち切りになりまして、で最終回ではって主人公が目が覚めたら何話か前のあの 何ですか学校の屋上で立てこもってるシーンみたいなところに戻ってきて最後主人公が逮捕されても
らうだ夢落ちと永遠と続くっていうのをうまく合体させると思うよ。
はい、
だから俺言う、はい、なんか別にここで言うのもなんだけど、
はい、
もし次のオールランドサークルのなんかやつ作るんであったら、
はい、舞台ですか
舞台の名前はなんだけど、
はい、
この話にしようと思ってるもん。
おお、ほう、
簡単の夢の話と、
はい、
こっちの、胡蝶の夢の夢の話を合体させたやつを作ろうと思ってる。多分時代としてはそれが今一番受ける。
へえ、
偉いでしょ、ちゃんと考えてて。
素晴らしい、クリエイター目線。
クリエイター目線、もうクリエイター目線よ、ものづくり目線。
クリエイター目線ですね、それが。さすがですね、これね。
だからすごいもう勉強になると思うし、見たことない人はね、これぜひ見た方がいいです。はい、あのうるせえやつは知らなくても、
はい、
全然楽しめるんで。
そうですね。あんまりこのキャラがどういうやつかみたいなことは知らなくても、うん、見ればなんかわかるっていう。
でちょっと怖いじゃん。
うん、
ホラー的なテイストみたいなのも入れてるし、
あ、ありますね。
すごいよくできてますよ。
そして誰もいなくなったみたいな感じになりますもんね。うん、はい、
これはね、いい映画です。
これちょっとやっぱだからよく見るとは思うんですよね。なんかこの、次元をループしてみたいな、まどかマギカもまさにそうでしたもんね。うん、あの穂村ちゃんがずっとこう、うん、ここからここまでのやつを延々何万回も繰り返してるみたいな、うん、っていうのはやっぱビューティフルドリーマーからかな。なんかね、何百年経ってたり使ってるんですよね、実はね、外の世界だとね。
そうだから、うん、何回も繰り返すのと浦島太郎的話をうまくミックスさせるってことだね。
そう、温泉マーク先生がたまに久々に家に帰るとものすごい量のキノコとカビが生えてるしみたいな、ずっとテレビだけついてるみたいな。
だからやっぱ、はい、原点にして最高到達点だよこれ多分。押井守先生
の、押井守先生の、うん、その後パトレーバーとかいろいろ作ってますけど、
いや、すごいめちゃくちゃ面白いけど、
はい、
やっぱり自分の中でこれは超えれてないような気がする。
あー、なるほど。
この映画を、
はい、
っていうのはすごい感じます。
ああ、やっぱそうですかね。未だにこれ話に出てきますもんね。うん、80年
ものづくりやってる人は絶対見ないとまずいですね。これ必修です。
まずい、必修。
うん、
必修科目。
必修科目です。
うん、まあ、だからこういうのに肉付けしていくといろんな作品になるよっていうことでしょうね、うん、きっとね。うん、
はい、
うん。なんで、まあ、ちょっとあのお話とストーリーとしては難解な部分もあるかもしれないですけど、あ、でもなんかこういうのが後々にいろんな影響を与えてるなっていうのはあの端々に出てくるんで、
はい、
でこれで、押井守は高橋留美子の機嫌損ねたんだなっていうのを知ってるとさらにちょっと面白い
ですね。面白いです
ね、はい、これはあかんわってなるかもしれないですし、はい、てなわけで、うるせえやつとしてビューティフルドリーマーぜひぜひ、
はい、
レトレで借りてみていただくとかですね、うん、していただければいいかなって感じです。
はい、
はい、というわけで、告知、
はい、
はい、東京ミルクホールコミックナイトショー今夜はいい感じというですね、我々、何演劇系オールラウンド
イベントサークル、ね、イベサーのミルクホールが、
はい、イベントサークルの東京ミルクホールっていう、団体がですね、毎月1回トークイベントをやっております。
はい、
次回がですね、ちょっとこの配信時期、まあ、今日あげれば、まあ、まだ間に合うかな、4月7日の木曜日、
はい、
第66夜っていうのですね、はい、やりまして、池の上バーガリガリ、
うん、
で、19時15分
から
、はい、スタートでございます。料金1300円ドリンク別となっております。最近はあの映画の特集のコーナーとかもあるんですけど、最近はっていうかずっとやってますけど、伊丹十三特集、
うん、
で前回 前回なんかできなくて、
うん、
流れたんですけど、まあ、今回やるはずです。マルサの女ワンツーの特集しますので、はい、あのアカデミー賞とかも取ったりして、
はい、
素晴らしい映画ですんでね、はい、それの感想を、劇団員じゃねえな、なんていうんですか、構成メンバー、
そうそう、構成員
構成員、完全にもうヤクザのメンバーのね、でみんなでね、あのわちゃわちゃ話したいと思ってますんで、はい、そんなのもありますんで、ぜひぜひ来てみてください。
はい、
そして何ですか、何か告知することあります？
UTB、はい、私が勤めております UTB 映像アカデミーでは、
はい、
新入生募集しております。
新入生募集、あれもう4月入ってますけど、
まだまだ、
ちょっと待って、明日入学式って聞きましたけど、
明日入学式では何だろうか、まだまだまだまだいけるよ。
途中入学、
途中入学でも全然、君はまだ遅れてない
君はまだ遅れてない誰に話しかけてる
君はまだまだいける
まだまだいける、
うん、
今期間に合う、
全然間に合う、
間に合う、
人生を変えよう、一緒に
人生変えよう。あ、これはグッと掴まれる人もいるかもしれないですね、うん、ちょっと頭の弱い子だと掴まれてしまうかもしれない、ね、
何その俺が詐欺師みたいな何言ってんだよお前
急に大きくてくれるからちょっとびっくりしちゃった、はい、 まあね、UTV 映像アカデミーさん、
はい
はい、楽しく映像業界に関わっていきたいという方は、はい、ぜひぜひ門を叩いてみてください。ちょっとあれですけど、さっきの今夜はいい感じ、4月7日の次はですね、5月の26日ぐらいになってますんでね、ちょっと時間空きますけども、まあ、毎月1回はどっかでやってますんで、
あ、
は
い、4月の7日ね、ごめん、俺いないや、
は
い、
あれ
ごめんなさい、
不参加、
不参加です、7日は。
あ、本当ですか、あのやむにやまれぬ事情で、
仕事で。
あ、そんなこと言うと来てくれる人いなくなっちゃうな。
でも一応言っとかないと、言っとかないとあれいないんですか、
まあね、来てがっかりだとあれですからね、うん、はい、まあ、また今後も全然ね月1でやってますんで、はい、来てみてください。はい、お便りなんですよ、
お便りの宛先は、matsu@utb.jp、はい、matsu@utb.jp までお気軽にご連絡ください。
お気軽にご連絡ください。はい。はい、またね、来た、よこしていただいたメールは、はい、番組中に読ませていただいたりしますので、はい、はい、ぜひぜひ、お越しください。はい、ね、お越しくださいって、はい。
全然関係ない話で、
はい。はい。はい。
これちょっといろいろと、みんなにも知ってもらいたいなと思って、
は
い、ね、アットラインっていうのに登録したんです。
アットライン、
ミルコ放送局を LINE アットか、はい、LINE アット、アットライン、LINE アット、
え、全然知らなかったんですけど、
LINE アットというのに登録して、はい、そうするとグルー、あの Facebook で言うならグループみたいな感じで、
はいはい、
で登録してもらってる人には、はい、なんか更新しましたよみたいなのを流せる、
へえ、
で LINE アットに登録して、
はい、
で一応形上ね、
はい、
形だけだから、形だけだからさ、ってアウトレイジの
アウトレイジだね、
国村純さん、形だけだからさってラインアット、形上審査があるんですよ。
あ、はい、
まあ、審査って言ってもほら、要はネズミ講とか、
ネズミ講、
そういうなんかアダルトサイトみたいな感じだとダメだよ、はい、まあ、基本的にうちは何も問題ないっていうか、
はい、
これによって何かを利益を得てるわけでも何でもないから、
はい、
あくまでも情報サイトじゃないですか。
まあまあまあ、
で登録してくれた人に更新しましたみたいなのを、はい、みんなに送ろうかなと思って、
はい、
一応ね申請したんです、
はい
はい、で 2,3 日したら、おお、LINE さんからメールが来まして、
はい、
で審査、はい、不可って書いて
ある、なんで、どうしたんですか、なんでまた
何がダメだった
のか、何がダメだったんですか、何がダメかって書いてないですか、
わかんない、
え
とにかく LINE からミルク放送局は弾き出されてます。
なんだと、なんて仕打ちなんですか。
それがでも面白かった。
あ、面白かったって話ですか、
うん、
LINE アットに登録したから皆さん登録してねえじゃない、
なくて LINE アットから弾かれたから
最後の最後
弾かれる理由が分かんないわ。
理由は説明してくれないですかこれ、うん、ひどい、剣もほろろ、
剣もほろろして帰ってきました。
あ、 LINE ね、
LINE の力なんか借りないわ、まあ、バカ野郎、まあ、
バカ野
郎、うちは iTunes 様だわ、
俺たちの力でやっていくわ、
ね、本当だよ、ま
あ、iTunes ちょっとね、著作権に触れないギリギリのラインで、
はい、
純さと仲良くやっていきたいと思いますので、
はい
はい、皆さんこれからもぜひぜひよろしくお願いします、
はい
はい、というわけで来週の次回のテーマは何でしょう。
次回のテーマは、はい、ですね、次回のテーマ、砂田真美監督、はい、夢と狂気の王国です、
はい、夢と狂気の王国、
はい、
これはもしかしてあれですか、
スタジオジブリのドキュメンタリーです。
スタジオジブリのドキュメンタリー、はい、はい、お特集したいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします、
はい、
というわけでここまでのお相手は東京ミルコール新庄ゆうきと
ちゃんまつ2016でした。
ありがとうございました。
はい。